2030年のキャリア戦略。こんにちは、人材開発コンサルタントの山岸真嗣です。
山岸さん、こんにちは。よろしくお願いします。お相手を務めます私は土屋純子です。さあ山岸さん、新年度に入りました。今年度もどうぞよろしくお願いしますね。早速、はい、今回のテーマお願いいたします。
はい、今回から4月ということで、今日はちょっと4月にふさわしいテーマを選んでみました。
はい、
私自身ですね、2月3月は就職活動が忙しい時期なので、前に、ちょっとフルタイムに近くやっていた東京大学の理系の学生向けの就職支援っていうのを、2月と3月は結構集中的にやっているんですね。
はい、
でそうするとですね、こんな話がよく出るんですよ。なんで日本の大学は4月に始まるのかっていう。これ多くの方は当然じゃんって思うと思うんですけれども、
ね、
これなんでこんな会話があるというかです。言うとですね、日本以外のすべての国って、ほぼほぼ9月に学校が始まるんですよね。これは小学校から全部そうなんですよ。日本だけなぜか4月に始まるので、なんか不都合があるとするとですね、やっぱり留学生を受け入れるとか、日本から海外に留学するとかね、あるいは先生を呼んでくるとかね、海外から。こういうのにね、すごく不便なんです。それで、ちょっと4月の切れ目で、大学がなんで4月に始まるのかっていうのをちょっと私自身調べて、海外との比較みたいなことを今日はお話したいと思います。
はい。
はい。で、土屋さん覚えてますかね？2020年にコロナになった時に、いっそのこと学校秋に始めにしちゃったらって議論がちょっとだけあったの覚えてます？
あれ覚えてます。もうだって4月からずっとお休みでしたもんね。
そうなんですよ。
はい。
なんかね、あれ3月の頭に、安倍総理大臣が当時、ね、緊急事態宣言をして、4月から学校行くなってなって、みんな本当パニックでしたよね。
本当そうです。
うん。で、まだ4月の時点ではオンラインなんかのツールも全然なくってね。
うん、そうでしたね。
うん。それで、当時の議論としてはもういっそのこと、多分一部ではね、前から学校秋入学っていう議論は、特に大学ではあったので、もういっそのことこの機会に、小学校も含めて全部秋にしちゃえっていう、まあ、話はありました。ただね、もうそれはあまりにもいろんな法律も変えなきゃいけないし、いろんな設備も整ってないので、無理だって話で終わっちゃったと思うんですけれども、
はい。
この話はね、もう何十年ってあるんです、実は。はい。で、ちょっと私自身、なんで4月に学校が始まるのか調べてみたんですね。
はい。
で、特にね、すごい深い理由はないみたいなんです。
そうなんですね。
うん。結局ですね、日本が明治時代に、まあ、いろんな近代の制度を作るときにですね、会計年度、要するに国家財政の予算を立てて、こう、いつから1年ってカウントするかっていう、こう、政府の会計年度が4月開始になったみたいなんですよ。
はい。
で、これもね、なんでかよくわかんない。欧米はね、1月開始が多いんですよ。
そうなんですね。
これはね、アメリカやヨーロッパは、クリスマスが終わるじゃないですか。そうすると新しい、まあ、1年間の、いわゆるカレンダーの年が始まるので、それに合わせて政府の予算とかもね、全部1月から、企業もみんなそうです。1月から始まるんですよ。
はい。
で、ところがね、なんか日本は、旧正月とか旧暦を使ってた影響もあるのかなって私なんか想像するんですけれども、
はい。
西洋のカレンダーじゃなくて、独自カレンダーで、旧正月ね、の後に多分1年間が始まるみたいな印象で、4月にしたみたいなんですよ。うん。で、会計年度に合わせて学校の年度も4月始まりにして、で、公務員の制度とか、いろんな企業の会計年度も4月になっていますよね。で、企業の会計年度については、グローバル企業は4月始まりだと不便だっていうので、1月にこう会計年度を移している会社も多いですよね。
あ、そうなんですか。
うん。ですから、 に世界でか、やってる、っていうのがもう世界の株式市場で評価されるのが、何年の、こう、売上とか利益っていうと、1月から12月がほとんどなので、それと一緒に比べてもらわないと、まあ、多少損をすることもあるので、1月からに変えてる企業は、実は結構あります。ただまあ、そうじゃない4月開始でも困らないよっていう会社も結構あるとは思います。はい。で、学校に戻るとですね、欧米の大学っていうのは、まあ、ほとんど9月入学で、秋に新学期が始まって、まあ、2学期制を取ってるところが多いんですよね。秋学期、まあ、冬学期というか、春学期というかですね、前期後期というか。で、日本も、小中学校は昔は3学期制だったじゃないですか。で、日本も最近、小学校、中学校でも前後期に変わってきているとこ多いですよね。
そうなんですか。
土屋さんのとこってエリア的に、これ県にいると思うんですけど、小学校、中学校、全1、2、3学期ですか、今。
い、相変わらずずっと1、2、3学期ですね。
ああ、そうですか。
はい。
私、神奈川県の川崎市なんですけど、小学校、中学校も全校規制ですよ。
そうなんです
うん。
ね。
いつからかはちょっと調べないとわからないですけども、
はい。
これはですね、ベースとして、前期が9月までで、短い秋休みが、まあ、秋休みって本当に何日もないんですけど、で、後期が10月から始まるっていうふうになってる自治体もあります。これ、小学校から。で、そのベースはですね、やっぱり大学も全校規制にしていて、多分なんですけど、やっぱりいろんなことを、こう、海外と合わせたいっていうのがもともとあるんだと思うんですよね。留学とか、あるいは、こう、まあ、いろんなこととの連動を取るんでですね。で、そもそもですね、日本って、小中高大ってこう続けて無駄なく行くみたいな人がほとんどじゃないですか。で、浪人っていうのはもちろんあるんですけど、浪人生も減ってきてますしね。あと途中で留学をしたり、あと、欧米でよくあるのはね、高校出た後に、あえてすぐには大学に行かずに、ギャップイヤーっていうんですけど、大学行く前に、ちょっと世界を放浪したりして、ボランティア活動したりして、自分がどういう大学に行きたいかをよく考えるみたいなね。あえてそういう1年間ぐらいを取る若者も多いんですよ。うん、で、あとはね、国によって兵役があります。
そうですね。
うん、で、韓国なんかはね、わかりやすいですけど、1年半とかね、2年近くね、もう男子は必ず行かなきゃいけないんですよ。
いや、そうですよね。有名アーティストでも行きますから
そう
ね。
そうそう、BTS が行くかどうかっていうんでね、こう、BTS でも行ったわけです
そう
よ。
ですよね。
うん。で、これはですね、知られてないんですけど、ヨーロッパの国は結構今でも兵役あるんですよ。うん。それで例えば、ドイツなんかも、日本と同じように第二次大戦、まあ、負けた国ですけど、やっぱ、東西に分かれてたこともあったりして、つい最近までね、結構義務だったんです、兵役が。うん、で、そういうこともあったので、どっちにしてもね、一世のせいでみんなが大学に入ったり、卒業して就職したりっていうのがね、もともとあんまないんだと思うんですよ。うん、で、日本はね、まあ、入学が全部揃っていて、で、新卒で一括して、こう採用するのが企業も効率がいいので、そういう話がずっと来ていてですね。で、まあ、4月入学のね、長所はあります。今の日本の社会では、やっぱりね、会計年度と連動しているので、いろんなことが4月に始まるので、例えば学校に関係すると学校の予算とかね、学校に関する人事とかっていうのは、もう全部合わせているので便利ですよね。国家予算と連動してますからね。あと2つ目は、先ほどから申し上げている新卒一括採用との相性がいいと。やっぱり3月にみんなが卒業して、4月にみんながこう社会に出る。これはね、少なくとも若者の失業率を下げるっていう意味ではめちゃくちゃいい制度なんですよ。うん。この番組でも何度か申し上げましたけど、日本の失業率って特に若者においては本当に低いので、うん。これはね、とてもいい面があります。うん。若者がね、海外放浪していいよとか言うとね、そのまま放浪しっぱなしの人がいっぱい出ちゃうんですよ。 何考え、何をね、やりたいか考えてるうちにね、わからなくなって、そのままね、なんかフリーターみたいになっちゃう人がね、一定数多いんですよ。で、若いうちになんかのんびりしすぎちゃうと、結局その学校も行かずに、まあ行ったとしても、そののんびり癖がついて働かないとかね。で、そもそも新卒一括で採用してくれないので、中途入社の人との競争なんでね、いつも若者の就職が大変なんですよ。そうするとヨーロッパとかアメリカってね、やっぱり若者は10%ぐらい失業しちゃってるわけですよ。これはね、社会としてはやっぱり日本の方が、少なくとも若者にとってはいいことなんですね。で、あとは文化的な意味合いで、春はなんとなく桜が咲いてね、
そう
や
で
っ
す
ぱり
ね。
1年の始まりっていう、こう、4つのシーズンがはっきりしている日本っていう国では、すごくこう、わかりやすい始まりですよね。
そうですね。
なんかね、春になると子供の頃からこう、ね、新しいランドセルをもらってとか、新しい学校に行くとか、なんかこう、切れ目として定着してますよね。
そうですよね。
で、一方でって話なんですけども、新入学の短所。これはまあ、やっぱり国際社会との連動性っていうところが大きいんですけれども、やっぱ大きなね、留学がしにくい。で、海外の大学はみんな9月入学なんで、日本人がね、留学しようとすると、こう、必ずずれちゃうんですよね。
そうですね、半年ね。
そうなんですよ。で、帰ってきた後の半年も無駄になりますしね。で、まあ、それと裏表と一緒なんですけど、海外の学生も日本に来にくいんですよ。
あ、そういうことですよね。
で、あと、海外のね、これ結構目立たないけど大事なのはね、有名な教員、先生が雇いにくいんです。結局先生も、サッカーの選手と一緒ですよね。サッカーの選手も、結局働こうと思うと、半年ずれてると、いい人は雇いにくいんですよ。で、そのため、まあ、海外からの学生の比率とか教員の比率がね、増えにくくて、で、あとでちょっと言いますけど、世界の大学のランキングみたいなのがね、日本は低くなっちゃう。で、あとは国際的な研究交流もですね、共同研究とか、こう、いろんな学生の交流イベントとか、まあ、学会の活動とかね、そういうのもやっぱり時期がずれているので、調整が難しいことは多いみたいです。で、4月入学の、まあ、短所としては、よく言われるのが大学ランキングの影響で、これやっぱり国際的な学生の比率とか、教員の比率とか、研究のネットワークとか、まあ、他にもね、いろんな項目はあるんですけれども、やっぱり、ランキング面でも不利になる、なっているっていうのが、4月入学の短所です。で、まあちょっと世界のランキングって話があって、これいろんなランキングがあるんですけど、一番有名なのはですね、イギリスの教育機関で、タイムスハイヤーエデュケーション、略して THE っていうのが、これがまあよく言われる有名なランキングなんですけれども、まあ、イギリスのランキングなので、気持ちね、イギリスの大学が有利になってます。で、アメリカのランキングはアメリカの大学が有利になってるし、
そう
こ
なん
れ
では すね。
ね、なんともね、難しいんですよ。で、イギリスの、まあ、ランキングの方が、ヨーロッパの国を割と公平に見ていて、アメリカセンターじゃないので、まあ、こっちのが、アジアの国にとっても割と中立かなっていうふうに見てる人は多いみたいです。アメリカ人はね、アメリカ中心なんですよ。だから、ね、アメリカに留学じゃなくて、移民が多い国が有利になったりね。するとね、やっぱり日本さらに不利なんですよ。だからヨーロッパの、まあ、イギリスのランキング、ちょっと THE 世界大学ランキングの最新。で、例えば、まあ、ざーっと言いますとね、一番はね、イギリスのオックスフォード。で、
やっ
ここ
ぱり
に
イギリスなんですね。
いるのがイギリスなんですよ。で、あと2番はアメリカのマサチューセッツ工科大学。あと以降、プリンストン大学、またイギリスのケンブリッジ、スタンフォード、ハーバード、カリフォルニア工科大学、みたいにね、まあ、欧米の有名なとこがトップ10にいて、じゃあ、日本はどうかっていうとね、東京大学はね、まあ、日本でトップなんだけど、26位です。26位。
そうなんですね。
で、これがね、どのぐらい、まあ、適切かどうか、何番ぐらいだといいのかっていう話は常にあるんですけど、一応、 情報として、東京大学が26位で、2番目の京都大学が61位。で、トップ100はこの2つだけなんですよ。うん、で、103位で、103位ぐらいに東北大学。で、あと、その後100何十位かで大阪大学。
そうなんですね。
多分ね、200位以内はその4つです。
旧帝大でもその4つしか200以内に入れ
そう、
ない。
そうなんです。で、東京工業大学っていい大学があるじゃないです
東
か。
工大ですね。
あるいは一橋大学。これはね、それぞれ理系しかなくて文系しかないので、こういうランキングで不利なんですよ。
そういうことなんですね。
うん、総合大学じゃないと不利なんですよ。だからね、東京工業大学は、最近東京医科歯科大学と一緒になってで、医学部がないのも不利なんですよ。なので、東京医科歯科大学と東京工業大学が一緒になって、科学大学ってなったじゃないですか。だから本当はね、一橋大学とかと一緒になって、になると、東大もしくはそれより上に来る可能性もあります。
なる
それを
ほど。
ね、国としても大学としても考えてると思いますよ。うん。どちらにしても、まあ、で、ランキング的に言うとね、まあ、トップ100には、東大26位、京大61位だけなわけです。で、一方で、他のアジアの国を見るとですね、中国は清華大学、清い中華の華って書く清華大学がね、12位なんです。うん。もうトップ10に近い。で
です
ね、
ね。
北京大学、もう一個、有名な大学、これがね、13位なんです。
続いてるんですね。
うん、だからね、トップ20にね、2つも入ってるわけ。
す
で、
ごい。
あとアジアで言うとね、シンガポール国立大学っていうのが17位なんですよ。だから、日本は東大でも26位なんだけど、まあ、アジアの中国2つとシンガポールがトップ20に入ってるわけです。うん、で、他にもですね、実はトップ100ぐらいで見たときに、日本が2個しか入ってないのに対して、中国とか、あと香港、韓国、インド、この辺もね、トップ100にぞろぞろ入ってきてるんですよ。うん。で、例えば、韓国がね、トップ100に4個入ってるんです。
それはすごいですね。
うん、だから日本が2個しか入ってないのに、韓国4つで、中国はね、もう年々増えてるんで、もうかなりの、10個近く入ってるはずです。うん、それでですね、やっぱこれはまずいよねって話が、少なくとも東京大学とか、その界隈ではね、ずっと言われてるわけです。これ別に今に始まった話じゃなくて、もう20年以上前から同じ議論がありますんでね。で、要するに日本が今、ノーベル賞とかってすごい取ってるじゃないですか。で、ノーベル賞は、この2000年を超えたところぐらいから、日本が科学系で20人ぐらいノーベル賞を取ってるんですよ。これは素晴らしいことで、やっぱね、アメリカに次いで、やっぱりノーベル賞この20年ぐらい、今世紀に入ってから取ってるわけですよね。ただ、これっていうのは、70年代から90年代にかけて、日本が一番経済的にも豊かだったし、まだ、こういう中国や韓国が、インドが、途上国と言われてた時代の名残なわけですよ。なので、やっぱり今ね、これだけ中国や韓国やインドとか他の国が伸びてきていると、で、日本が、まあ少子化もありますし、やっぱり相対的なね、技術開発力とか、サイエンスへの、投資ってところが弱くて心配だよねって話があります。ですから、やっぱり日本人もそうだし、海外からの優秀な人材を呼び寄せることで、やっぱり大学のランキングを上げることが、その大学っていうことじゃなくて国としての研究開発力を上げていくっていうか維持していくために大事だよねっていう議論です。で、まあ、今日は1回目でそんなところにしたいと思うんですけれども、多くの方はね、なかなか気づかないところなので、別にね、学校4月からでも困ってないじゃないですか、誰も。うん。ただね、やっぱり国のレベルでは結構困ってる議論があるんですよぐらいを今日はちょっと共有したかったんで。はい。
ありがとうございました。ということで、今回は大学はどうなるべきかその1として、なぜ4月に始まるのか、こちらを詳しく聞かせていただきました。山岸さん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに。さようなら。